穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こんにちは、穴口恵子のスピリッチにようこそ。今回は引き続き、まさきヒッキーワッキーと一緒にですね、ロサンゼルスまで、ね、来て、そして、バシャールのグループセッションに参加していただきましたので、その辺のですね、今回の2019年の、ね、8月8日のライオンズゲートにバシャールを私たちは受けたんですね、うん、そのバシャール体験についてですね、ちょっとそれぞれのやっぱり体験違うんで、皆さんにはね、その、こう雰囲気をね、バシャールセッションの雰囲気を味わってもらいたいと思っているので、まずは誰から行こうかな、誰が行きたい、バシャール1、あ、まさきだって、
バシャール
何回目、
バシャール2回目
2回目、はい、
バシャール、バシャールね。
まずバシャール知らない人にはちょっとだけ、
そう
だ
ね、
だ
ね、そうそうそう、
実はバシャールというのはね、30年以上も前から実は日本で紹介されていて、フィルムメーカーのダリル・アンカーさんがそのバシャールをチャネリングするんです。で、このバシャールっていうのはですね、エササニセに、存在していて、ダリル・アンカーさんの300年の未来のハイアセルがダリル・アンカーさんに降りてきて、フルトランスって完全に体を意識も明け渡して、バシャールにダリル・アンカーさんが体を貸しておしゃべり、要はしゃべってくれるんですね。それってもう30年って本もいろいろ出ているんですね。で、今回もですね、毎年私はバシャールにグループセッションしてもらって、やっぱり2019年だからこそ、やってきているメッセージとかね、あると思うんですね。なのでやっぱりこの体験者が語る、2019年バシャールセッション8月8日バージョンをですね、お届けしたいと思います。お待たせしました。ではまさきから、よかったら
感想ね。やっぱバシャールはもともとワクワクすることしましょうとか、
うん、
で、自分らしくどうありたいですかみたいな質問が、うん、みんな多い、
うん、
多いじゃないですか、
うん、
で、なんか2回目なんですけど、今回はまあ感想からまず言うと、
うん、
すごい楽しいバシャール、
うん、楽しいバシャール体験、
うん、1回目のバシャールよりも楽しいバシャールでした。これがなんかこうまあね、な、厳しいバシャール、楽しいバシャール、ちょっとおかしな表現なんやけども、うんうん、なんかすごいこう、どう言ったらいいかな、まあ、初めは宇宙人って本当かとかっていうのとか、
うんうん、
で、あとはこれは嘘なのか本当なのかみたいなのとか、
うん、
だけどここで何かを聞いた真実みたいなものを、まあ、彼を通じて、
うん、
通じてバシャールから得たいみたいなとか、うん、ちょっと気負ってた部分も初めはあったんですけど、
うんうん、
それがね、すごい、あ、感想は楽しかったなっていうバシャールだったんですよね。
よかったね。
うん、で、一番受け取ったことっていうのは、結局まあなんていうかな、思うようになってる現実もあれば思うようになってない現実もあって、なんかもっとこうしたらいいのにとか、こうなりたいとか、なんかこんな風になんでできないんだみたいな質問をこうみんなしてて、僕もそんな質問をしたんですけども、やっぱり思うようにできない現実を作るだけの僕たちはパワーがあって、
うん、
それを体験するっていうことをちゃんとしてるんだということを思い出せみたいな感じのメッセージをね、うん、すごい楽しく受け取る、
楽しく受け取るじゃないね、
うん、受け取ることができて、なんかこう難しく、もしくはなんかうさんくさくとか怖くとかじゃなくて本当に楽しい感じでバシャールを受け取ることができました。また純粋にまずその感想、
まあ、純粋にね、そこね、また出てきたらね、ディスカッションしていきたいんだけど、はい、ヒキ何回目、
僕3回目だね、
バシャール体験3回目のヒキはどうでしょうね。
はい、今まさきが言ったように、僕もね、最初気負ってたところがあるので、ね、1回目の時はうわバシャールだみたいなところで、うん、もう その存在自体に圧倒されてしまって、質問もできなかったし、ただいろんな人の質問で受け取るとこはすごいあったんだけど、それですごい満足だったのね。で2回目受けて、まあ、通訳する人によっても全然違ってくるんだけど、うん、また2回目もすごい良くて、気づきがあって良くて、うん、まあ、今日3回目は恵子さんのね、
ね、たまたまそうなっちゃった
んですよ、通訳だったんだけど、
はい、
この恵子さんの通訳がまたすごい良くて、受け取り方もまた全然変わって楽しかった、ね、で今回僕そうやって聞いてきた中で、僕自身の中でやっぱお金の観念っていうのがすごいあって、うんうん、なんかいろんなことに対してやっぱこれ高いとか、うわなんか出したくないなとか、なんかすごいどうやったらお金稼げるんだろうみたいな、お金にどうしてもちょっと支配されてるところがあるので、そういう質問をね今回させてもらって、で、まあ、今までバシャール受けてきた中で、お金っていうのは豊かさの一つのシンボルなんだよっていうのも分かってたし、お金を稼ぎたいとかお金が欲しいと思えば思うほど、今お金がないんだよっていう現実をたまたま、もうたまたまじゃなくても必然的に作り出しちゃってるっていうのも分かってる中で、なかなかお金の観念を手放せないのはどうすればいいかみたいな質問をね、させてもらったのね、うん、そしたら答えはね、やっぱ同じではあるんだけど、全然僕の受け取り方が違って、お金っていうのは本当にいろんな豊かさがあって、その中の お金っていうのはもうただ一つのシンボルなんだよと、うん、ね、その時に他にもいろんな豊かさが僕のところにはやってきてるはずなんだけれども、お金にばかり僕がフォーカスしちゃって、それに執着してるっていうことをなんか気づかされたというか、うんうんうんうん、そうか、だから僕ってもいろんなところでこうやってアメリカ自由に来ることもできてるし、うん、もう恵まれてるなっていう、そういう豊かさ的な友人もね たくさんいるし、うん、いろんな部分ですごい恵まれてるなという、そういう豊かさ的なところを全然自分の中で受け取ることができてなかったなっていうのを改めて気づかされて、これシャスタからの流れなんだけれども、器というだけじゃなくて、今度はあなたの豊かさっていうものをきちんと受け取りなさいよっていう風なメッセージがまたこう覆いかぶさってきて、すごい入ってきた感じがしてよかったです ね、
やっぱりさすが2019年かなって感じがするんだけど、はい、でマッキーは何回目、
私も3回目
で、
3回目、うん、
どんな風に進化してきたって、今回
は進化して、やっぱりね、本も読んでたし、 YouTube でバシャールも見てた、ただリアル体験としては3回目、うん、で私の中でイメージ的にちょっとなんかバシャールってすごく怖い口調だったりもするので、うん、きついかなと思ったんだけど、リアルで会えばそんな人じゃないっていうのもすごく分かってきたこの3回目で、やっぱり今2人が言ったのと同じで楽しかったの一言なんだけど、うん、まあ、それは本当に恵子さんっていうエネルギーとコラボレーションしたバシャールに体験した今回はすごく楽しくって、なんかユーモアなことをポッポッて出てたじゃないですか、あれはもうみんなの中のなんだろうな、うん、楽しいってエネルギー、だからこの楽しいってエネルギーがね波動を上げるっていうことも言ってたから、それが一つ体験できたのがすごかったのと、やっぱ私も受け取った質問してメッセージとしては、私もなんかワクワクを生きろって簡単だよで難しくて、そこに 100% なんかできてない自分っていうのをすごく責めてた自分がいたんだけど、今日はなんか受け取ったのは、そっかって、なんだろう、ワクワクじゃないことを見つけることも私のワクワクの中の一つっていうことを、ものすごくそれになんか救われたというか、腑に落ちたというか、
うん、
おお、じゃあ私今までワクワクやってたんじゃんみたいな、なんというのかな、なんかすごく笑っちゃう、あ、何で笑っちゃう、笑っちゃえるようなことしてたのに、
うん、
何悩んでたんだろうっていうので、ちょっとすごく抜けました、
ね、
あ、すごく良かった、本当にそれはもう本当に今日の楽しいっていうエネルギーの中の質問できたからかな、
ね、質問全員してくれたしね、本当にたくさん、今日本当になんかいつも以上にたくさんの人が質問できた感がすごくあったのと、うんうんうん、私やっぱりセドナシャスタが毎年やってる中で、もう何年前からか気がついたらバシャールグループセッションをリトリートの最後の日に入れてってるんですよね、
うんうん、
だからその中で私が一番嬉しかったのは、なんかやっぱり バシャールという、まあ、要は人間じゃない存在とやっぱりこう交流してきた中で出来上がったこの関係性があるんだっていうところの実体験、いや今回はやっぱりこんなにそのバシャールがユーモラスに人間に慣れてユーモラスな、あるいはもっとエサさんにはそういうワクワクがあってそうなってこの私という存在とつながってくれて、すごくあのユーモアたっぷりに、なんか私結構からかわれてるとかいじられてたりとかして、ね、なんかバシャールにいじられる喜びみたいな感じでなんかすごい体験したんですよね。でもその流れの中でやっぱり私のワクワクはここ3年あこうバシャールは常にこのコークリエーション、私たち人間との共同創造のこの、 あのコミュニケーションをすごい感謝してくれていて、うんうん、私たちがこう受け取るだけじゃなくてなんか感謝を返すということで、いつもバシャールセッションの前にあこれやりたいあれやりたいとかあって、例えばここら辺は陣之助さんの歌をバシャールにプレゼントしてバシャールに聴いてもらうことであったりとか、これが私のワクワクで、うん、そして次のこの夏はね、あのバシャールにホーポノポノを歌う仲間がこのリトリートにいたから、ホーポノポノの振り付けを私たちで考えてバシャールにプレゼントしたりとかしたらそう嬉しかったの、そういうなんかこちらからのトランスミッションというかこちらからの働きかけというそういうものがあったりとか、今日はもうガイアがね本当に喜んでてっていうところからスタートしてる、なんかその辺のなんか総合コミュニケーションというか、 なんか双方コミュニケーションという流れをなんかすごく私のワクワクの中で作りたいのが、なんか結構それのなんか流れの中でこういうつながりができたのかなって思ったのね。それが一番ですね私あの突然だったんだけど、その通訳あの手配してた方がいよいよ聞いてないとかなったりとか、だからもう私がやって正解だし、うん、ダリルもそういうふうに稽古が今回やった方がいいからとか、あれであそうなんだと思ったのは、やっぱりバシャールとの深いつながりを私が通訳を通してまた実体験できるような、そんなあの兆しっていうか、このその流れができたのが良かったなって実は思ってて、
本当に、うん、だってバシャールは恵子さんのことを覚えてい
たから、覚えてて、
なんかもう恵子のユーモアなこと言ってくれたりとかしてるから、
そう
ですよね、
面白かったね、なんか、
う
ん、
そのやり取りが面白かったですね、でなんかこうどうやろうね、こうこうなんだよみたいなことを言う印象だったのが、うん、人間側っていうの
は
人間側、そうそうそう、人間側も
バシャールとのダイアログがなんかこうくる
っと、ね、そうは言ってもさとか、うん、そんなん言っても俺らできないやんけみたいなことが言い合えたみたいなのが、
言い合えて、なんかすごくそういう意味でのなんか、このバシャールと人間のなんかこうそういった意味でのディスカッションが始まった感じ、うんうんうん、昔から見てるとはいあーとか言ってガーッと来てね、もうぶっ飛ばされそうなエネルギーなんですよバシャールの周波数って、うん、それが今回っていうか、まあ、結局は私たちがワクワクをする周波数がそこにあって、うん、そのワクワクの振動数がバシャールとこういったディスカッションとか対話ができる領域に私たちがいたんじゃないかと思うわけ。
あ、それは私たちも
私たちもその高波動の状態で実際にいたということがすごく面白かったなって思うんだよね。
そうよね、なんか言葉の、うん、それはこういう意味じゃないよとか、うん、これはこういう意味だよみたいなディスカッション結構
あったのよ。だからそのいろんなその6月のバシャールに行って聞いたことを、うん、なんかこういうふうにあのブログを通して受け取ったけどどうなんだっていう、やっぱりその人がなんか腑に落ちてないから実際に聞きたいっていうポイントがなんかこうなんかいくつかあって、うん、それをちゃんとバシャールがそうやってダイアログをすればいいっていうね、いつでもクラリファイする、要は明確に私たちはしたいんだよ、だからそうやってその話がこう本当になんか話が弾んだというね、グループ対バシャール、うん、バシャールも要はファーストコンタクトでバシャールを歩いてくれて、うん、おいっていつも言ってるんですよ、うんうん、私たちっていうとそのエサさんに代表としてバシャールが人間とのこういう、ね、交流を図ってくれてるわけじゃない、だからやっぱりそのあとやっぱりその私たちはやっぱりもうすでにある世界、要は、うんうん、すっごいもう豊かな世界の中にあって全てがここにあるというね、そこのところすごく私は深くアンカーされた感があるんですよ、だからめちゃくちゃ笑えるのは、うんうん、そういうことが 体験できる私たちが自分が自作自演でその、欠乏お金がなくなった
当初、ね、
そうそうワンツとニーズの話がすごい面白かったよね、
うん、
だから結局でもその豊かである自分たちがそれを体験するしたくてそれを選択してるからその欠乏を豊かな中で、
うん、
体験が始まってるという、
そうだ本当は豊かなのにね、うん、もうすでに豊かなのにあえて欠乏を豊かなのに選んでるというかね、うんうん、その状況を自分の力で作り出してる
みたいな。作り出してるっていうね、
うん
うん、だからそのまたいろんな角度からそうやってそれを説明してくれたのはなんかこのワクワクを行動に移し続けるということも本当にやり続けてるんだけど、そのやってる途中でなんか自信がなくなったりとかそうする、うん、で矛盾を探し当ててほしい、矛盾を気づいたらいいんだよって言ってたところが、うん、あれはすごく印象的で、うん、その矛盾、その自信がないということに対してはあなたはすごく自信を持ってそう言ってるということは、あなたは自信が本当にもうそこにあるっていうね。だからやっぱり自信が本当はあるから、その自信がないということを体験して自信ありげに、要は自信満々で言っちゃうじゃん、うん、ということはあなたには自信があるからそれが言えるという矛盾、
そう、
それがね、
面白かったね、
そこれさえもなんかすごくユーモアだなって思ったんですね。で結局は私たちは本当に自作自演の劇場でやってることにもう全てが叶った世界で、あえてなんか今イメージでできたのはそのシンデレラが、シンデレラっていうのはここあの、ね、要はハイカブリという意味だけども、うん、そのシンデレラさえもこう選ばれしっていうかな、このプリンセスとしてこうなれる、その、あの全ての豊かさがあるけど、うん、あえてそれを体験していて、それに気づいていく、なんか受け取っていくというか、なんかそれとなんか似てるかなって、で要は自分がもう本当に全てがあるという世界を、
必要なものは全部ある
っていう話だって、そう、自分に必要なものは全てある、う
ん、で欲しい、欲しいもの、
欲しいものはある種エゴが介在して、そのあなたが欲しいものに対してはそれがなくてもあなたは死なない、
うん、
生きるか死ぬかというあなたの必要の
ものは全部ある
よ、全部あるって言ってるんですよ、うん、だからあの話はすごい良かったなって思うんですよね。
それがこう対話的にいろいろできたっていうのが面白かった。
そう、対話バシャルとの、
うん、
対話があ
のほら言葉だけで頭にあこれはこういうことだよなって理解じゃなくて、ある意味質問して答えてもらうことによってのこのエネルギーの交換みたいなのが全然違う、
うん、対話、私たちが対話バシャールとした感じがすごく、うん、あのただの QA で終わってないというところがなんかすごくちょっぴりだけど人類の進化を感じられたんだよね、私たちの次元上昇した感じがすごくあるし、
すごいするね、
そうそうそう、だからすごくあの話も面白かったのはあの要は輪廻転生をしたというその認識がない人より輪廻転生してきたの人の方がそのワクワクをね実際に体験するのが深まるんじゃないかと思ってる概念がある人が質問した時に NO とか言って、要は輪廻転生はまずそんなのないんだとか、もう要は全てが今ここにあるっていうある世界だからこそ言えることであって、だからその辺もだから輪廻転生はどうだっていいっていうか そこが大事なポイントではないということになんかすごく気づかされたし、うん、あと私は過去世クレオパトラだった、私は過去世オダナムだった、それさえもそれは過去世というふうに捉えているのはそれ違うんだよって言ってるんですよね、うん、その視点ってあなたという方がこの手を通して、だって手のひらっていうのを見た時にこの親指は人差し指になれないよねって、だからそれは親指は親指で人差し指は人差し指、中指は人差し指になれないしということで あって、要はクレオパトラはクレオパトラという存在があったと、ただそれだけで、そこの個人がその過去世そうだったっていうのは100人も1000人もそうやって言ってるっていうことはちょっとある種それは違うというようなことを言ってたんですよ、うん、だけどその視点を変えて違うレベルで見たときにあなたのそのオーバーソウルの中にそのクレオパトラという存在があったときに、あなたのオーバーソウルの領域で見たときにここだから手のひらのところだから、あのそのクレオパトラの記憶につながっているということは ありえるよねっていうところとかがすごい面白かったポイントかなって、だからあの私その時に思ったのはそういうふうに過去世でも現在今この瞬間に存在しているということを を言ってたし、うん、現在過去未来ということは自分のオーバーソウルの中にそういうエッセンスがあれば、うん、私大事だなって、これは私の意見で、バシャルの意見じゃないけど、うんうん、あ、となると、私がそのクレオパトラオーバーソウルレベルでそういう意識があったならば、それはやっぱり今のワクワクにどうつなげて使うかということで、やっぱりそのクレオパトラの何を私がそうやって魅力を感じて一番そういうオーバーソウルにつながった時に、あ、こういう彼女がそれ使ってて素晴らしくこう覚醒したその感覚をこの今の次元で私がワクワクするんだったらそれをやればいいっていう、そういうところにつながったりとかね、例えばだからこのクレオパトラがつながったのもすごい面白かったなって、うんうん、なんでわざわざクレオパトラだったのかっていうところもなんかすごい私にとってはすごく意味深いところでね、
そうだね、う
ん、よく私がその別にじゃあ、要はバシャールに言ってないけど、なんか私を通して人はクレオパトラを見てくれるわけよ、うん、だから、うん、特にエジプトに行ってる時はそう見てくれるわけ、うんうんうん、でそうやって人がそう見ることをなんかまるでこのオーバーソウルレベルでこう観察していて、それをなんか指摘してくれたのかなって思ったりとか、
うんうん、
それとか、今やっぱりいろんな意味で加速次元上昇をするためのメッセンジャーっていうのがいっぱいいるわけですでね、例えば2020年の3月の春分の日にそのね、アセンションのゲートがパチッてこう閉まるよってね、で完全に閉まるが21年の例えばそういった当時だってこう その情報を聞いた時に、やはりその人がやっぱり想像している世界、それを聞いた時に、あ、もう終わりだ一巻のとかさ、その恐怖を自分が感じた時に、もう自分はそうやって次元上昇するかもしれないけど、自分の家族がどうにかなって、うん、そうやってこう別れていくんじゃないかとか、もう会えなくなるんじゃないかとか、なんかいろんな不安を抱えた現実が自分の中にあったらば、そういう不安の視点をそうやって体験しようとしてエネルギーを注いでいくわけじゃないですか、うん、それまでも私聞いてた時に、その人の枠がそうだからそうなってんじゃないかなって思うわけよ。
わかる、
うん、だけど、うん、それがバシャールは、いや、それはナンセンスっていう一言で言ってくれたんだけれども、うん、それはやっぱりあなた自身が目覚めよっていうところを言ってるんだなと、うん、あなたがそのどのワクワクの、うん、ね、タイムゾーン、タイムラインに、うん、平行現実を選ぶかで全然違うんだと、うん、だから人その同じその日を迎えた時に、あ、閉じた、あ、私は次元上昇してなくて目覚めていないから、あ、閉じたって言ったら、その世界を自分が体験するだろうけど、いや、その春分の日に、わあ、開いたこのワクワクはもうずっと続いてるんだって言ったら、その人にとっては開きっぱなしでどんどんどんどんと目覚め続けていく状態が現れているっていうことなんで、だからこう結局は自分がそのフォーミュラ存在することは変わらないし、で実際にそのもう一瞬一瞬のそのワクワクの状態を自分がちょこっとずつ選んでいてもいいわけです。それで次にまたその枠を選び続けてきて、これを枠が選んだら、それ以上の枠を選び続けていったらいいということで、もうやっぱりその結果にこだわらずそれをするっていう、もう本当に全てがこう変容していくわけだから、あ、そうしたらもう別にその情報を受け取った受け取り手次第であることを、その今日のやっぱりメッセージの中で自主権を持てっていうのを私に伝えた。
そこは
結局自分がどうしたいかっていうところの自主権を持って、全てのいろんな情報を受け取りながら自分の最高のワクワクを選んでいけばいいなっていうことになんか落ち着いたんだよね。
そうだよね。なんかこうね、宇宙人とかスピリチュアルとかがこうしないとあなた不安だよとか、こうしないとダメだよとかじゃなかったもんね、うん、メッセージが全く
そうじゃないんですよ、
うん
うん、
まあ、とにかく高い周波数でいることの大切さみたいなのを言ってたよね。
で自分でこうハッピーを選べるよみたいな、
そう、
すごく
結局そう自分した、
ね、すごい救われるのはちっちゃなことでいいって、ほら肩書きとかなん
ですか、そうそう、なんかそういうそれが自分のなんか職業とか、うん、なんかプロジェクトになければならないという概念さえももう手放して、うんうんうん、本当に一瞬一瞬の自分のワクワクの選択肢がある中で、あ、これがワクワクだって、だけど人はいつもそれが職業でなければならないとか、何かのプロジェクトで大きなものじゃなきゃ
とか、なんかロングタームのものだとかね、
そう、なんかそういったところに私たちのマインドが執着してたらやっぱそこに行っちゃうけど、そうじゃないんだよって、小さなワクワクでいいんだよって、今日はチェリーを食べたいっていうワクワクなんで、チェリーだーと、おいしいおいしい、あ、でもチェリーもういっぱい食べて、今度ラズベリーがワクワクするってラズベリー食べるというね、そんな小さなことでこうなんかワクワクを体験していけるっていうところに、やっぱりね、だからこの話はなんかそのもう一つ すごく、バシャールが人間をねすごく、人間に対する敬意を表しながら伝えてくれたことがあるんだよね。その謙虚であるっていうことを言ってたとか覚えてる、うん、そう、そこのところっていうのはどういうことかというと、うん、本当に人間が意識が少し目覚めていて体験していることがあって、それが絶対的なように、言う人が多いから、それが絶対的な真実だと私たちは結構思い込むことがあるんではないかと。だから本当に謙虚であるっていう視点からその情報を、やっぱり伝える人は伝える必要があるだろうし、その結局それを知ったことイコールそれが100じゃないっていうね、たくさんのその選択肢のある中の一つをこう捉えて伝えて伝えられているということを分かった時に、もっとその自分のその言っているこのメッセンジャーとして、まあ、私もメッセンジャーの一人だと思うんだけど、メッセンジャーとしての一人のそのとしてそういった謙虚さというのをこう本当に持った上で人とこう関わることがすごい大事だなと。たとえ人がその絶対的な答えを求めてたとしても、そのパワーはその質問者にあるということを忘れてはならないというところに私はすごく行き立ったんだよね、今回の、うん、バシャールとの交流で。
いやでも
All exists
now すべてがここに存在してるっていうね。いやね、そこに至った時のなんかちょっとなんかすごいこうなんていうかな、感覚ってすごい心地いいよね、やっぱね。
だから楽しい、
楽しいんだよ、だからね、すべてがここに存在してるって、そういうことをね。
宇宙人がすごい人とか誰かがすごい人じゃなかったもんね。
そうそう、上下も何もなく、すべて私たちね、うん、
全員がこうパワーある感じに
そうしたよ、ね、うん、ということをすっごいメッセージとして伝えてたよね。
うんうんうん、
ね、そこがそのこうハイライトされてた。
本当、うん。
その自分たちがどれだけパワフルであるかということを、そのパワフルではないという弱者というような体験を自分が選んでいるほどのパワーが
ある。そうそうそうそう。そう。面白かったね、禅問答のようで。
そうですよね、
面白かった。
そう、面白かった。だからこれはね、またね、2019年バージョンまたもしかしてもう一回ぐらいやる可能性もあるし、やらなくてもね、なんか2020年の
年バージョン、
まあ、絶対春分の前にはやりたいと思っています。そんな感じでですね、今日のスピリッチはね、バシャールのグループセッションで体験したこととか、それを通してインスパイアされたところを話させていただきました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
スピリッチでした。ありがとう、皆さん、ありがとう、聞いてくれて。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは